今日は受難週の最初で修路の手術であります。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入られた日のことを覚えての日なんですが、その時に人々が修路の葉っぱを手に掲げてイエス様を歓迎したということから、修路の手術と呼ばれる日になっています。その箇所を今日ご一緒に読むことにします。マルコによる福音書の11章1節から11節です。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して
言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ長らやものを見たことないロバの方は砂であるのに気が立つでしょう。それを覚えて聞いてみなさい。
もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。
そこで出かけているのも表通りにある家の道にロバの子が一匹繋いであったので、それを驚いた。
するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。
弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれた。
そこでロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。
すると多くの人が自分たちの上着を一新し、また他の人々は着物を着たことがなかったので一新した。
そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。
祝福あれ、今来た我らの父、ダビデの国に、ホサナ、意図高きところに。
こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。アーメン。以上です。ベタニアというのはエルサレムのすぐ隣にある小さな村で、エルサレムの中にとどまることはできないので、ちょっと周辺の村々に宿泊をとって、ちょうどこの時は杉越の祭りが始まらんとしている時だったのでね、そこから出かけていって祭りに参加すると、こういうようなことです。でイエス様がエルサレムに入られるのは別に今日が初めてじゃないですよね。今までも何回も来たり行ったりなさってるんですが、今日のエルサレムに入るときは特別です。ロバの子に乗って入られたと書いてありますね。これが一体何を意味するのかは、この後見てくることでありますけれども、この様子を見るとですね、人々はイエス様を歓迎してますね。こんなに歓迎してるのに、どうしてイエス様はすぐにその金曜日に十字架にかけられ殺されてしまったんだろうというのはちょっと不思議です。私が想像するには、もちろん歓迎する人たちもいたんでしょうけれども、町全体から言えばまだ少数であったんだろうと思います。それからユダヤ教の指導者たちはイエス様を歓迎していませんからね。そういう意味では歓迎してない人もたくさんいたわけであります。でも歓迎した人たちもですね、イエス様を守ることができなくて、とうとう手にかけられてしまうというわけですね。中にはそういうふうにして心が翻ってしまった人たちもいるんではないかなと思いますね。それはなぜかというと、今日一番目のテーマは、それはイエス様は期待外れの王様だったからだということを見ていきたいんですね。期待外れだった。もし私たちもキリストってこういう方だといいなって自分で期待をして、自分の都合よいキリストのイメージを作っていると、それこそまた期待が外れて、イエス様を十字架につけることになるやもしれませんけれどもね。さあ、どんなキリストを人々は期待していたのかということを最初に今日見ていきます。旧約聖書にはキリストが来るという予言がいっぱい書いてあります。キリストがやがて来られるんだ。でこのキリストという言葉は油を注がれたものという意味です。でもそれがやがて後々救い主という意味にもなるようになったんですが、もともとは油を注がれたものという意味です。神様は昔 神様の御用に任命する王様だとか大祭司なんかはですね、油を注いで神様の御用のためにお前を使うよという任命をなさったんですね。だから特別な存在です。油を注いで、まあ、ちょうどその油は神の聖霊を表すんでしょうね。その聖霊を注いで神の働きのために特別に清めて用いる特別な存在だというわけですね。そんな人間に油を注いだ王様や預言者や、あるいは大祭司たちが、こう歴史の中に何度も出てきますけれども、なかなかうまくはいかないわけですね。そしてやがて聖書の中には神様が直接油注いだものがいよいよやってきて人類を救うんだというふうな予言になっていきます。だから油を注がれたものが、まあ、キリストが救い主という意味も持つようになります。で、実は昔からそのようにして油を注いだ人物が何人も登場します。で、人々はそういう神様から油を注がれた特別な王様が来て、そしてこのイスラエルの国というかユダヤの国に素晴らしい世界を完成なさるんだというふうに期待していたわけですね。もちろん聖書はそのように予言しています。祝福に満ちた国、正しい裁きをなさる国が完成するんだ、理想的な国が完成する、まあ、それを神の国とか神の御国とこう呼んでいますけれども、そういう世界がキリストが王として支配なさるときに完成するんだという、まあ、予言が旧約聖書に、まあ、書かれています。で、人々はそういう王がいつ来るのだろう、きっとイエス様がそういう方ではないかなと期待したわけです。まあ、それまではですね、旧約聖書の歴史をずっと紐解いていきましたら、例えばダビデという王様がいます。ダビデ王はそれこそ油を注がれて王様に任命された人ですね。そしてダビデは力強いこの軍事力を持ってこの国を統一した、素晴らしい国が完成した。ダビデこそがキリストなのか油注がれたものなのか、人々は期待したかもしれません。でも彼の国は晩年は、まあ、そうはならなかった。裏切られて、そして彼も命を狙われるようになったり、まあそういうわけですね。そしてとうとう神様はこんなふうに予言なさりました。ダビデよ、お前の身から出るものが永遠の王として立ち、そのものが支配する国こそ永遠に立っていくのだという、ああそうか、ダビデがキリストではなくてダビデの身から出るものなんだなって。誰だろう、次ソロモンという王様が、ね、誕生しました。ソロモン王は確かにまた油を注がれて王として任命されました。彼は本当に知恵のある王様でした。そしてイスラエルの歴史上これほどの繁栄を表した時代はないと言われるほどの国を作ったんですけど、晩年はどうでした、堕落していきましたね。そしてとうとう国は分裂してしまった。どうもこれも神様が計画なさった、予言なさった神の国が実現したわけでもないし、ソロモンが油注がれし者というやがて未来に来るキリストかと思ったけれども、そうではなかったというわけですね。その後ずっとですね、その予言を人々は待ち続けました。でもとうとう堕落したイスラエルはバビロンという国に滅ぼされて奴隷に連れて行かれましたよね。そしてバビロンから戻ってきたんです。さあ素晴らしい国が完成するか、いや今度はペルシャの帝国の属国です。ペルシャの帝国が終わった、今度こそ、今度はギリシャ帝国の属国、本当にずっと支配されていきます。でも一時ですね、ギリシャ帝国の時代に実はとってもひどい王様が出てきます。それはペルシャの、ギリシャの王様でアンティオクス4世という王様が登場するんです。彼はですね、全ての支配するところをギリシャのようにしよう、ギリシャ化したんですね。だからユダヤ人たちのユダヤ性、律法の習慣とか礼拝というものをどんどん禁じていったんですね。で、律法の書はどんどん焼いてしまうし、もう大迫害ですよ。やがて未来に起こる反キリストのような、まさにそれを表すかのような王様が実はこの時代に出ています。それに対してユダヤ人たちはとうとうですね、放棄するんですね。兵を挙げて戦うんです。独立運動をするんです。その時の中心人物がマカバイという人でした。このマカバイという人がとうとう独立を勝ち取って、マカバイ王朝というのが100年続くんですね。これは聖書に書いてないです。 マラキ書で聖書が終わっていまして、その後400年間イエス様がおいでになる400年間の空、まあ、何も書かれてない時代があるんですが、その時に起きている出来事なんですね。いや、このマカバイこそキリストかと人々は期待したんですが、このマカバイもまた堕落して、その後子孫が続いて王朝を支配するんですが、堕落してとうとう滅んでいくんですね。そしてローマ帝国の支配ですよ。あいつになったら油注がれた王様が来るんだろう、もう期待してるわけです。でもまたローマ帝国の支配です。ローマ帝国の支配の中でついにイエス様が来られたんです。だから人々がイエス様に何を期待していたか、それは今までできなかった、もう自分たちを支配しているこのローマ帝国を打ち破って独立した国を立ち上げて、そしてもうイエス様が支配なされる素敵な世界が完成するんだ、昔からの約束通りの国が完成するんだと人々はそれを期待したんですね。つまり力強いこの王様、軍隊を率いてローマ帝国をも打ち破るようなそんな力強い王様を期待したんです。だから聖書を読んでみたら、あまりにもイエス様が素晴らしいから人々がイエス様を王様に立てよう、王様に擁立しようという動きもあったんです。ヨハネ福音書に書かれているんですが、しかしその時にイエス様はそれを退けられたとこう書いてありますね。つまりイエス様はこの世のその俗的な王として支配しようとなさっていたわけではないんです。イエス様もあの裁判の席で何度もおっしゃっているように、私はこの世の王として来たんではないんだ、私の国はこの世のものではないんだとおっしゃっていますよね。でも人々はこの地上にそんなローマ帝国を打ち倒して独立国家としての繁栄ある国をきっとイエス様は完成なさる、そんな王様に違いないと思って期待したんです。ところがイエス様がいよいよエルサレムに来られました。だいたい当時ね、首都にそのやってくるってことは、まあ、日本でも日本国家を統一しようという時にみんな京に登るわけです、ね、信長でも秀吉でもみんな京都に登って、でそこでこの自分こそ王だという権限をいただいて、そして支配するわけでしょう。それとよく似てますよね。エルサレムにとうとうイエス様がおいでになるという、もうそのイエス様が十字架にお着きになる前のエルサレムに向かう途中なんかはもう人々ワクワクしてるんです。弟子たちもそうだった。イエス様がね、いよいよエルサレムに行くぞ、いよいよ始まるぞなんて思ってワクワクしているもんですから、弟子たちもですね、イエス様が王として支配なさったら私はどんな立場になるかな、右大臣かな、左大臣かな、あなたの右に左にみたいな問題が起きたわけですね。弟子たちもよく分かってないんですよ。ところがイエス様がいよいよエルサレムに来られた時に、軍馬にまたがって屈強な兵隊を連れてザッザッザッザッってね入ってこられたらね、おお、いよいよ始まるなと思ったら、ロバの子に乗ってヨタヨタとロバの子だから、なんか大丈夫かみたいな感じで入ってこられたわけですよ。屈強な兵隊が連れね、一緒になって入ってくるかなと思ったら、ガリラヤ出身の漁師たちが、なんかあんまりセンスのない人たち、都会とはちょっと違って戦う雰囲気は全然ない。女性たちも一緒です。かつては主税人だとか言って人々から相手にされない釣り人たちも一緒です。なんだあのグループはみたいにして入ってくるわけですね。だからちょっとずつ熱狂していた人々の心もだんだん冷えていったんでしょうね。そしてなんだ、僕たちが期待していたような王様じゃないじゃないかというふうなことになっていたんだろうと、私はまあそう想像しています。期待外れの王だったんですね。私たちももしキリストについてね、こんな期待をこんなふうにしたい、こんなキリストだったらいいなとか思っているとですね、時々裏切られますよ。皆さんはキリストがどんな問題でも何でもさっと解決してくださるお方だと思いますでしょうか。スーパーマンのように問題を解決してくださる素敵な救い主だと思いでしょうか。できないはずはないですよね。石をパンに変えるお方ですから、高いところから飛び降りても足は打ちつけられることのないお方ですからね。でもあえてイエス様はそうなさらなかったんです。できるけどもなさらなかったことたくさんあるんです。十字架から降りてみよう、降りることのできるお方でしたけれどもなさらなかったんですよ。力がないわけじゃないです。だから私たちの問題をすぐさまに解決しようと思ってできないお方ではないはずです。 でもイエス様は時にはですね、私たちにそのような時間をお与えになりますね。私たちがこの問題に取り組む時間をお与えになりますね。それはなぜかというと、私たちがそのような問題を取り組むことを通して、私たちがキリストに似たものに変えられる時間として、神様はその猶予をお与えになっているような気がしますね。すぐに解決したらね、何か私たちは何でしょう、本当にキリストに似たものに変えられていくんだろうかなと思います。キリストに似たものに変えられるっていうのはね、別にその表向きだけ立派になんか仮装大将みたいにしてね、なんか表向きだけなんか信仰深げにしたりとか、なんかそういうことではないと思います。キリストに似たものになるっていうのは内側からですよね。だから神様は私たちに聖霊も賜ったんですよ。外側からね、表向きだけ立派にしても、それは白く塗られた墓でしょ。そんなことはもう聖霊が下る前の旧約聖書の律法学者たちが一生懸命やったでしょう。でもできないでしょう。だから聖霊くださるんですよ。私たちの内側に聖霊が住んでくださって、私たちの内側の物事の考え方や発想法や感受性、私たちの内側からキリストに似たものに変えようとするんですけども、それはね、問題をすぐさま解決するようなことで出来上がることではないと思いますね。忍耐が必要ですよ。観難は忍耐を生み出すんです。でもその忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が、あ、キリストのように変えられていくんだなという希望を見つけ出すんですよね。そういう時間を神様はくださっているので、決して神様が力のないお方じゃないですよ。でもキリストはそのように私たちにスーパーマンのように表してくださる救い主ではないということはね、私たちは覚えておかなくちゃいけないですよね。また人々はですね、イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを満腹なさった、その奇跡を見てですね、お、この方についていけば世界は変わる、この食糧難は変わるってきっと思ったんじゃないでしょうか。そう考えた人たちもいるわけです。そうだ、この世界の問題はですね、食糧問題だ、食糧問題を解決できる人が出たらもうその方は救い主だと思ったかもしれませんね。でもイエス様はそんな奇跡を表した後に何とおっしゃったかというと、本当の食物は私だ、私は天から下ってきた命のパンだ、私を食べなさい、私の血を飲みなさい、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だ、それを食べる者は永遠に生きるんだよ、こういうふうにおっしゃった。すると人々はその言葉を理解できなくて、もっとお腹いっぱいに食べられると思ったのに、そうですね、その後の奇跡の後の次の日もね、また行って食べさせてもらおうと思って、たくさんの人たちがまたついていったって書いてあるわけですね。ところがイエス様はそんなふうにおっしゃるもんですから、なんだ、なんてひどいことを言うんだ。実はこの時にたくさんの弟子たちがイエス様から離れていったんです。で、残ったのが12弟子とほんのわずかの、まあ、面々であったんだろうと思われますよね。そう、そんな食料を解決してくれる救い主だと期待していたら、期待外れの王様であったわけですね。救い主であったわけです。でもどうでしょうね、もし食料がいっぱいあったら世界は平和になるんだろうかな。でも結局はですね、自分だけがたくさん食いたいとか、自分だけがおいしいものを食いたいとか、ね、あるいはこの食い物でも一儲けしたろう、こういう人たちの我々人間の中にある欲張りであったり罪というものが結局は食糧難を生んでるわけですね。まあ、実は話変わるようですが、私が高校生の時に1970年代は食糧危機に陥るというまあニュースがよく出てました。もう人口が爆発的に増えてます。一体地球上の農業生産は間に合うのか、食料生産は間に合うのか、とても間に合わない、どうするんだみたいな話が持ち上がっていましたね。そうだ、農学部に行こうなんてことで解決できるあてもないのに、なんかそんな青臭い夢を抱いて大学に行ったんです。でもその後どうなったかというとね、緑の革命とかなんとか言われてですね、この食料の大増産ができるようになったんです。技術革新です。だから今も実はね、地球上の食料は足りてるはずなんだそうですね。日本人が1年間で食べ残すもの、廃棄する食料は実はアフリカの方の貧しい人たちの が食べて生きられる分になるんだとかならないとか、なんかそんな情報を聞いたことがあります。正確な情報ではないのでごめんなさい。でもそれぐらい日本一つの国がですね、食べ残してしまうことが、もうちょっと上手に分散したらもう賞味期限ですからと言って捨ててしまう、なんとも残念なことになっているわけであります。問題は何でしょうか。食料問題を解決してみんなが食べられるようになったら神の国になるんでしょうか。問題はそうじゃないですね。自分だけが得をしたい、自分だけが良ければいい、神を神とも思わず神を恐れない、その私たちの中にある罪が一番の問題ですよね。イエス様がどんなに軍隊を率いてこの国に平和をもたらせようと思ってやってこられても、問題はそのような軍事力で平和が来るのではなくて、私たちの内側にある罪が問題なんですよね。私たちの罪を清めるために、私たちの罪を滅ぼすためにイエス・キリストはご自分の体をあの十字架におつけになったわけです。そして私たちの罪の許しの取りなしのためにイエスはお祈りなさったわけです。彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。その十字架にかかられたキリストが、さあ私を食べなさい、私の血を飲みなさい、つまりそのような十字架にかかられたキリストを信じなさい、こういう意味ですね。そのキリストをお迎えした者の中に、この欲張りという罪、神を神とも思わない罪、そういった罪が一つ一つ清められて、そこから神の国が始まるはずですね。キリストは力を持ってこの世界を支配する前に、私たちのこの罪の問題を清めるために十字架におかかりになった、そのためにおいでになったというわけであります。私たちは何を期待しますか。私たちの罪が清められることを期待すべきです。私たちの罪を清めて私たちを作り変えてくださる聖霊が私の内側に住まわれることを期待すべきなんです。これがまず一番目の問題でした。さあ二番目のテーマは、キリストは、イエス様は武装解除するために来られた王です。何やら大きなことが書いてありますね。武装解除。さあこれはどういう意味なのか。実は聖書に予言されている出来事ですね。その前にイエス様がなぜロバの子に乗ってエルサレムに来られたのかということをお話したいと思います。それは旧約聖書にキリストがやがて来たるべきキリストはロバの子に乗っておいでになるんだよと予言されているので、キリストはご自分がキリストであることを表明なさるにあたって御言葉に従ってロバの子に乗ってエルサレムに来られたんです。そのことを予言している聖書箇所を開いて読んでいますね。それはゼカリア書です。旧約聖書、ゼカリア書。もう旧約聖書の一番おしまいからちょっと手前です。マラキ書が一番最後ですが、そのちょっと手前にゼカリア書があります。さあ、ゼカリア書の9章の9節、10節を読んでみます。ご一緒に開いて読んでみてください。1555ページ旧約聖書ね、はい、さあご一緒に読んでみたいと思います。9節10節です。3、はい、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も断たれる、この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。ロバに乗ってこられるキリストは何をなさるのか。軍馬を戦車をこの国から絶やしてしまうんだ、武装解除に来られると書いてあるんですね。さあロバの子に乗って来られると予言されていますが、本来ならばね、 挙な軍隊を引き連れて、そして軍馬にまたがって来られるような王様を期待したわけですけれども、なんとロバの子に乗って来られたんですね。それは平和の君だということです。だから一切イエス様は武力を持って来られなかったわけです。丸腰で来られたわけですね。丸腰で来られたがゆえに、まあ、それこそキリストは十字架につけて殺されてしまったということにもなるのですが、キリストが私たちの中においでになるのは、そのようなこの軍事力によって平和をもたらすために来たのではないということを表しているわけですね。人々から、まあ、目に見える武力もありますよね。兵器があります。でもそうだけではなくて、今日一緒に考えたいのは、私たちの心の中にある剣や槍ですよ。人を殺してしまう剣や槍を、私たちはキリストがおいでになって武装解除するために来られたんですね。イエス様はまさにそのようにして丸腰でおいでになりましたね。憲法9条、皆さんご存知でしょう。あれはまさに、私はキリストの姿を表している宣言だなと思いますね。読んでみましょうか。私はこの文言、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による敬意、威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。この目的を達するために陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の構成権はこれを認めない。これが憲法9条です。まさにイエス様が何も持たずにね、平和をもたらすためにおいでになったんです。だから憲法9条そのまま守ろうと思ったら、じゃあやられっぱなしですか。でもキリストはやられっぱなしだったんです。そして祈られたんです。ご自分の命を犠牲にして、ご自分の命と引き換えに平和を祈られたんです。ご自分の命と引き換えに許しを宣言なさったんです。ご自分の命と引き換えに、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと取りなしなさったんです。最も弱い姿で来られたけれども、一番の力ある技をキリストはなさいました。軍事力を持つことが強い国の現れなんだろうか、それとも弱さの中にある本当の強さこそが国の強さなんだろうか。今この憲法9条が揺れ動いてますね。どうなさるんでしょうね。私はこのキリストの精神を表したこの憲法9条は、まさに日本の人たちがキリストのようになろうという信仰がなかったら守り通すことができないのではないかなと思います。でも一方で、ああ日本の人たちがこのように生きてほしいなとも思います。周りからは理想主義だ、甘い、確かに甘いでしょうね。でも本当に日本がそのようにして、私たちは戦わない、この宣言の下で時にはやられてしまうかもしれない、でもそのことを通して許しを宣言し平和を述べ伝える国となったらすごいなと思うんですけれども、現実と理想とは随分また離れているかもしれませんね。そんなことが日本人に今神様から突きつけられている課題のようにも思いますね。まあ、まさにキリストはそうなさったわけです。さあ、そんなキリストを私たちは心に今日お迎えします。エルサレムにおいでになったキリストは今ロバに乗って私たちの中にも来られたんですよ。そして私たちの中にある武装解除するために来られたんです。私たちの中に人を傷つける言葉がないだろうか、人を殺してしまうような剣のような言葉や考えや憎しみ、許さない心がないだろうか。私たちはそのような剣を内側に持って人を攻撃することもあれば、いや自分さえも傷つけてしまうこともいっぱいありますよ。 真の和解はこのキリストをお迎えして、そして武力をもってではなくてキリストの犠牲を通して実現するんだということを神様は私たちに語ってらっしゃると思いますね。さあ、私たちは今日心の中にあるこんな剣や槍をですね、私たちは鎌や鍬に打ち替えることができるでしょうか。先週は別なところで、まさにキリストがおいでになったらそのような人々が攻撃するために、戦争のために使っていた武器を完全に打ち替えてしまうのだと予言されています。これも一箇所読んでみますね。イザヤ書です。今旧約聖書を開いていただいていると思いますが、もう少し遡ってくださって真ん中ぐらいにイザヤ書2章4節、イザヤ書の2章の4節、1128ページ、はい、では読んでみましょう。イザヤ書の2章4節です。3、はい、主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。国連本部のなんか記念碑でしょうか、礎石碑でしょうかに刻まれている言葉だと聞きましたけれども、まあ世界中がこんな風になったらいいなとみんな願っているのですが、相変わらず今は剣を好きに打ち替えるどころか、ますます剣よりももっと強力なミサイルを作ろうとしているわけですね。でもまず私たちの内側からです。まず私たちの内側から憎しむという剣を人々の心を耕す隙のように作り変えることができないだろうか。悪口だ、批判だ、噂話だというような人を差し通すような槍を、神様の言葉を刈り取る鎌のように打ち替えることができないだろうか。神様の御言葉の収穫を刈り取るような人生のために用いられる鎌にならないだろうか。そして二度と戦うことを学ばない。まずキリストは私たちの内側からそれを始められます。どうやってやるんだろう。迎え入れてみればわかるでしょう。キリストと共に暮らせばわかるでしょう。キリストがそのように生きられますから、そんなキリストを私たちはお迎えするんです。と同時にもう一つだけ今日最後に、そのキリストを私たちはいろんなところにお連れする。今度は逆にロバの子のようになって私たちはまた用いられるんだろうと思いますね。今日イエス様はエルサレムに入られる時に子ロバを連れてきなさい、どうしてそれが必要なんですか、主がご入り用なのですとおっしゃいましたね。この主がご入り用なのですという宣言がいいですね。神様はなんか立派な成熟したロバを必要となさったんではなくて、まだ人が乗ったことがないのに、つまり訓練を受けてないんです。人を乗せたり荷物を運ぶ訓練なんかしたこともないのに、そんな子ロバを主がご入り用などですとおっしゃってくださっている。いやいや、もうイエス様の働きをするのにはもう30年ぐらいクリスチャンの伊藤さんがいいんじゃないでしょうかとかです。いやいや、もっと牧師先生の方がいいんじゃないでしょうかと。そうではなくてですね、転ばなんです。転ばなんてね、転ばないだろうかって心配するぐらいに本当はヨタヨタだったと思うんですよね。でもそんなヨタヨタ歩きの私たちを主はお使いになりますよ。大丈夫かな、この人に福音を運ぶのを任せて。そんな私たちを主はご入り用だと言ってくださっていることに私たちは励まされて、私たち自身、今度はキリストをお迎えした、平和の主であるキリストをお迎えした私たちが、平和の主であるキリストを背中に乗せてというか、共に私たちの行くところにお連れするような人生になりたいと思います。そんなことを覚えながら祈りつつ今日の礼拝を終わります。では一言お祈りします。その後に皆さんでしばらく祈っていきましょう。愛する天の神様、イエス様がロバの子に乗って入られたこの良き日に、 あなたが誠に平和の君としておいでになったことを心に刻むことができることを感謝します。私の中に剣はないだろうか、私の心に槍はないだろうか、主よどうぞ取り除いてくださり、人々を耕すすきや、また収穫を刈り取る鎌のように私たちが用いられるようにしてください。また私たちは転ばのように誠に弱い頼りない存在ですけれども、イエス様をお乗せしてあなたをお連れする福音を持ち運ぶ器として私たちが用いられるようにしてください。主はご利用だと言ってくださるその宣言に感謝します。あなたの御業を私たちを通して表してくださることを期待しています。どうぞ導いてください。私たちお一人一人の心にそんなキリストが永遠に住み働きを始めてくださるように、尊い主イエスキリストの名前によって祈りと願いをお捧げいたします。アメン。ではしばらく祈りますので、声に出して主の前に祈りの時間を持ちます。